10ページ、町の話題、町の出来事を紹介します。夏の夜の思い出に、祇園祭り、7月16日、田原本の夏の風物詩、祇園祭りが、津島神社を中心に開催されました。境内には、昔ながらの屋台が立ち並び、イベント広場のステージでは、ダンスなどが披露され、町内外から訪れる人でにぎわいました。また、神社周辺では、だんじりやみこしが練り歩き、祭りを盛り上げました。全国大会への出場を報告、橿原四季リトルシニア表敬訪問、7月25日、第50回日本リトルシニア日本選手権大会への出場を報告するため、橿原四季リトルシニアの選手が森町長と上島教育長を表敬訪問しました。森町長は、代表として精一杯頑張ってきてくださいと選手へ激励の言葉をかけました。駅前地区の再開発、市街地再開発事業にかかる起工式、8月2日、田原本駅南地区第1種市街地再開発事業にかかる施設建築物新築工事の起工式が建築予定地で執り行われました。このビルは3階から10階の分譲住宅のほか、1階、2階に子育て機能や交流拠点の設置を予定しており、にぎわいや住民サービスの拠点となる駅前地区の創出を目的としています。近畿大会への出場を報告、田原本中学校野球部表敬訪問、8月4日、田原本中学校野球部が、奈良県中学総合体育大会軟式野球の部で準優勝し、近畿中学校総合体育大会軟式野球の部へ出場することを報告するため、森町長と上島教育長を表敬訪問しました。写真1枚、キャプテン塚田義久さん、副キャプテン戸井博人さん、佐藤輝人さん。写真終わり。全国大会への出場を報告、北中学校陸上部選手表敬訪問、8月9日全日本中学校陸上競技選手権大会への出場を報告するため、北中学校3年中村健信さんが森町長と上島教育長を表敬訪問しました。森町長は、日頃の練習の成果を大舞台で発揮してくださいと激励の言葉をかけました。豊かな地域社会のために、奈良コープとの包括連携協定、8月10日、市民生活協同組合奈良コープと連携と協力に関する包括協定を締結しました。今後、相互に連携の強化を図り、ゼロカーボンシティの実現などの環境に関することをはじめ、地域活性化や子育て、教育、防災、防犯など10項目にわたり、緊密に連携していきます。11ページ、健康通信第13回、健康の幸は幸せ。楽しくお得に、田原本ヘルスケアプロジェクト募集中。健康ポイント事業参加者募集中。活動量計を持って歩いて、健康とポイントを獲得。たまったポイントは、地域商品券最高4000円と交換できます。たくさんのご応募お待ちしています。対象、20歳以上の町民、年会費2000円、参加時に1000円相当の地域商品券を還元、国民年金保険に加入されている人は2000円が無料。期間、参加時から令和5年3月末、 応募方法、ウェブ申し込み、次の QR コードからサイトにアクセスし申し込み、QR コードがあります。持参・郵送、次の応募用紙に必要事項を記入し、持参または郵送。切り取り線のある健康ポイント事業、田原本ヘルスケアプロジェクトの応募用紙があります。記入欄、氏名、振り仮名、身長、センチメートル、性別、男、女、生年月日、住所、郵便番号 636-0000、田原本町 ○○○、電話番号、選択コース、説明会参加コース、事前学習コース、どちらか一方を選択。記入欄終わり、2人分の記入欄があります。3人以上応募する場合は、応募用紙をコピーして使用ください。提出先、郵便番号 636-0392、田原本町 890-1、田原本町長寿介護課 SWC 推進係、スポーツと健康をテーマにシンポジウムを開催。皆さんのご参加をお待ちしています。シンポジウムに参加された健康ポイント事業の参加者には200ポイントを付与します。日時10月10日月曜祝日午後2時から4時30分受付開始午後1時30分から場所青垣障害学習センター弥生の里ホール。対象どなたでも参加できます。登壇者筑波大学大学院教授久野真也さん、大阪府高石市長坂口新六さん、福岡県飯塚市長片峰誠さん、鳥取県湯梨浜町長宮脇正道さん。定員400人先着順。料金無料。申し込み9月26日月曜までに SWC 推進係窓口または電話 34-2052。 申し込みフォーム次の QR コードで。 QR コードがあります。漫画でわかる田原本健康ポイント入門ガイドが完成。田原本健康ポイントについてわかりやすく解説した漫画でわかる田原本健康ポイント入門ガイドが完成しました。健康ポイント事業についてまだ知らない人も、すでに健康ポイント事業に参加している人も、事業の内容を分かりやすく知っていただける内容となっています。この冊子は、次の QR コードや町ホームページからご覧いただけるほか、町公共施設などで配布していますので、ぜひご覧ください。健康ポイント事業への参加をお待ちしています。漫画でわかる田原本健康ポイント入門ガイドの QR コードがあります。
12ページお知らせプラス町民の皆さんにお知らせしたい情報をどんと拡大して掲載しています。町内事業者の皆さんへ、事業系一般廃棄物の適正処理をお願いします。事業活動に伴い発生する事業系一般廃棄物の適正な処理について案内します。事業系一般廃棄物とは、事業所から排出されるゴミのうち、産業廃棄物以外のゴミのことで、家庭から発生する家庭ゴミとは処理方法が異なります。適正な処理についてご協力をお願いします。事業系廃棄物の区分、 事業系一般廃棄物、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外のもの、産業廃棄物、事業活動に伴って生じた廃棄物で、法令で定める20種類のもの、町では収集しません。また、清掃センターへも搬入できません。産業廃棄物、処理業、許可業者に関する問い合わせ先、奈良県廃棄物対策課、電話074227-7022、一般社団法人奈良県産業廃棄物協会、電話48-0077。事業者の責務、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次の3つの責任があります。事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において、適正に処理しなければならない。事業者は、廃棄物の減量に努めなければならない。事業者は、国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。不適切処理による罰則、5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金、またはその平価。なお、法人の場合、3億円以下の罰金が課される場合があります。事業系一般廃棄物の処理方法。1. 清掃センターへ持ち込む。事業者自らが事業系一般廃棄物を運搬し、清掃センターへ持ち込むことができます。場所や受付時間、手数料は次の通りです。場所、清掃センター。受付時間、月曜から金曜日、午前9時から午後3時30分。なお、正午から午後1時を除く、土曜、日曜日、祝日、年末年始は休業。ただし、祝日などで持ち込み可能な日を除く。手数料、10キログラムごと130円。10キログラム未満は10キログラムとみなします。清掃センターへ搬入する際の注意事項。搬入できるゴミは、可燃物、紙類などです。店舗併用住宅の場合は、住まいから出るゴミ、家庭ゴミと店舗から出るゴミ、事業系ゴミに区分してください。可燃物、紙類などに混入された資源ゴミ、段ボール、古新聞、古雑誌、雑紙、缶、瓶、ペットボトル、古着、紙パック、不燃物やその他事業活動で発生した産業廃棄物に類するものは搬入できません。リサイクルできるものは再資源化をお願いします。資源ごみは古紙回収業者や各資源回収業者に相談し処理していただくか、町の資源ごみ回収方法に基づいて持ち込んでください。事業系ごみは町では収集しませんので、地域のごみ集積場へ排出するのは絶対にやめてください。2. 一般廃棄物収集運搬業者に処理を委託する。町が許可した一般廃棄物収集運搬業者に、町の処理施設までの収集運搬を委託してください。許可を有している業者は、町ホームページ掲載の許可業者一覧を確認してください。費用や収集方法など詳細は、委託する業者と相談してください。町ホームページ、事業系ごみについての QR コードがあります。問い合わせ、清掃センター、環境管理課、電話 33-5003。 13ページ。 ゴミの収集に関するお知らせです。清掃センターからのお知らせ。9月19日月曜祝日は燃えるゴミの収集を行います。燃えるゴミの収集日が月曜木曜日の自治会は午前8時30分までに所定の集積場にゴミを出してください。この日は清掃センターへゴミを持ち込めます。時間午前9時から正午。費用10キログラムにつき50円、家庭ゴミ。なお平日とは受付終了時間が異なりますのでご注意ください。受付時間に遅れないように余裕を持ってお越しください。本人確認書類を提示してください。10キログラム未満は10キログラムとみなします。持ち込みの場合、袋の指定はありません。指定ゴミ袋を使用している場合や出し方に従って分別された資源ゴミの持ち込みは無料です。正しく分別されていないゴミは持ち帰っていただきます。町ホームページ家庭ゴミの出し方の QR コードがあります。9月は有害ゴミの収集を行います。燃えるゴミの収集日、月曜木曜日の自治会は9月30日金曜、火曜金曜日の自治会は9月9日金曜。午後1時までに透明の中身の見える袋に入れて燃えないゴミの集積場に出してください。収集対象、蛍光灯、乾電池、水銀を使用している体温計、小型充電式電池、ただし白熱電球や LED 電球、ライター、カミソリは入れないでください。小型充電式電池の見分け方。小型充電式電池には次のリサイクルマークが印刷されています。二角電池、3つの矢印で描いた三角の下にアルファベット NI-CD、 N 大文字、 I 小文字、 C 大文字、 D 小文字と表記したマークがあります。ニッケル水素電池、同様の三角の下に NI-MH、 N 大文字、I 小文字、大文字、MH と表記したマークがあります。リチウムイオン電池、同様の三角の下に LI-ION、 L 大文字、I 小文字、小文字、ION と表記したマークがあります。ただし、自動車用、電動自転車用バッテリーは対象外です。小型充電式電池の捨て方。1、機器から取り外す。モバイルバッテリーは本体のまま回収しますので分解しないでください。2、端子部にビニールテープを貼り付けて絶縁する。3、中身の見える袋に入れて出す。充電式電池リサイクル協力店に回収ボックスが設置されています。協力店は JBRC ホームページで検索できます。なお、電動アシスト自転車の使用済み小型充電式電池については、自転車販売店が回収の協力店になります。JBRC 回収対象電池は、JBRC 会員企業製の小型充電式電池となります。JBRC ホームページと JBRC 会員企業一覧の QR コードがあります。清掃センター環境管理課、電話 33-5003。 14ページ、認知症について学んでみましょう。9月はアルツハイマー月間です。認知症は誰もがなりうる可能性のある身近な脳の病気です。腸では9月をアルツハイマー月間とし、認知症になっても住み慣れた地域で暮らしていくために、認知症に優しい街づくりの一環として、庁舎アトリウムと図書館にリーフレットの配布やパネル展示など、認知症に関する普及啓発活動を実施します。この機会に認知症について学んでみませんか？ 1. 認知症について相談したい。認知症地域支援推進員。町地域包括支援センターに寄せられた認知症に関する相談などから、認知症状に応じて必要な医療と介護サービス機関などと連携を図り、認知症の本人とその家族を対象とした相談業務などを行います。また、認知症を正しく理解していただくための講演会や教室などの開催、企画も行います。認知症初期集中支援チーム、認知症サポート医を中心とした医療と介護の専門職による支援チームです。認知症の疑いがある人やその家族を早期に訪問し、医療や介護サービスにつなげる役割を担っています。2. 認知症の人をサポートしたい。認知症サポーター養成講座。認知症に対する正しい知識と理解を持ち、認知症の人やその家族に対してできる範囲で手助けする認知症サポーターの養成を進めています。希望される3人以上の団体に対し、認知症サポーターになるための講座を開催し、認知症サポーターの印としてオレンジリングのブレスレットをお渡ししています。3. 認知症と診断を受けたので、同じ立場の人と話がしたい。認知症カフェ。認知症カフェは、認知症の人やその家族が気軽に立ち寄り、悩み事の相談や情報交換を通じ、介護負担や不安の軽減を図る場所です。自分たちのこれからの暮らしや、暮らしやすい地域の在り方について語り合う場として少人数で開催しています。4. 認知症について勉強したい。アルツハイマー月間として図書館で本を通じた認知症啓発を行います。認知症への理解を深める最初の一歩として書籍を厳選して紹介しています。5. 一人歩きが心配。俵本町高齢者等安心見守り事業。一人歩きの高齢者などが何かのきっかけで家に帰れなくなることがあります。このような人のために衣服や靴などに貼る見守りシールを配布しています。見守りシールって何？連絡先などの情報をあらかじめ登録した番号を記入したアイロンシールの反射シールです。自宅などに帰れなくなった高齢者が保護されたときに問題となるのが、認知症などによって自宅の住所や自分の名前が伝えられず対応が困難になることです。見守りシールを衣服や帽子、靴のかかとや持ち物などに貼り付けておくことで素早く身元や連絡先を確認できます。シールには個別登録番号と町役場と天理警察署の電話番号のみが記載されており、氏名などの個人情報は記載されません。事前登録が必要です。認知症に関するご質問がありましたら、お気軽にご連絡、ご相談ください。町地域包括支援センター電話 34-2104 15ページ、ワクチン接種班だより、新型コロナワクチン接種は9月末で終了となります。集団接種は早めのご予約を、中央体育館で実施している新型コロナワクチンの集団接種は、9月25日日曜をもって終了します。定員がありますので、接種を検討されている人は、お早めにご予約いただくようお願いします。9月の集団接種日と使用するワクチンについては、次の通りですので、ご確認ください。集団接種の日程と使用するワクチン、ファイザー社製ワクチン、日程・時間の順です。9月1日木曜午後2時から、3日土曜午後2時から、4日日曜午前10時からと午後2時から、10日土曜午後2時から、11日日曜午前10時から、15日木曜午後2時から、25日日曜午前10時から、モデルナ社製ワクチン、9月8日木曜午後2時から、17日土曜午後2時から、個別接種は9月30日金曜まで。個別接種についても、実施期間は9月30日までとなります。今後、実施期間が延長される場合については、ホームページなどでお知らせしますので、ご確認ください。令和4年8月15日時点の情報です。新型コロナワクチン接種コールセンター、電話 33-9567、国民健康保険ご加入の40歳から74歳の人へ特定健診を受診しましょう。6月から始まっている特定健診、特定健康審査の受診期間は令和5年1月31日火曜までです。ご自身の健康状態の確認、生活習慣病の早期発見や生活習慣を見直す絶好の機会となり、費用もかかりませんので、ぜひ受診してください。年末年始は医療機関も大変混み合いますので、早めの受診をお勧めします。眼底検査は別途料金がかかります。特定健診の受診方法。1、受診する医療機関を決めます。ただし、事前に予約が必要な医療機関があります。2. 自宅で質問票を記入し、医療機関を受診します。持ち物、受診券、保険証、質問票。3. 約2ヶ月後に、腸から受診結果が送付されます。受診券は5月下旬に青色の封筒でお送りしています。受診券を紛失された場合は、再発行が必要です。腸保健医療課、国保医療係へお問い合わせください。特定健診を受診すると、人間ドックの助成は受けられません。受診結果の送付は、2ヶ月以上かかる場合があります。早く結果を知りたい場合は、受診した医療機関で、結果の説明を受けられますので、受診時に申し出てください。受診者全員に歯ブラシ3本セットをプレゼントしています。検診結果とともに送付します。保健医療課、国保医療係、電話 34-2097